若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。単木の歌声第8回目が始まりました。この番組は場面単木経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面単木を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面単木とはお家などで家族とはお話ができるのに、学校など特定の場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう症状のことです。今回は私一人でお話ししていきたいと思います。15分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、今年の1月の放送で私の大学時代までの場面科目経験をお話ししたんですけれども、今日はその後のお話をしてみたいと思います。まず私は小学校3年から大学入学くらいまで学校で話すことができなかったんですけれども、大学時代に自由な環境と友達のおかげで少しずつ話せるようになっていきました。工学部だったので、4年生で研究室に入って卒業研究をしたんですけど、普通は大学の研究室で研究を進めていくんですけど、私は外部の研究所に通わせてもらって研究をさせてもらってました。それもなんか半分社会人を体験してるような感じでいい経験になって、自信にもなったのかなと思います。でも就職活動をするのが怖くて、でもね、大学院へ進学することを考えてたんですけど、大学院修士課程まで、同じ研究をさせてもらって、なのでね、この大学とか大学院の時代はそこまで大きな壁にはぶつからないで順調に、成長できたと思うんですけれども、ただ大学時代に半年くらいコンビニのアルバイトをしたことがあるんですけども、そのアルバイトが、ちょっと辛くて、何が辛いかっていうと接客とか仕事の内容とかよりは職場の空気みたいのが何でしょうね、辛くて、ピリピリとした空気感とか当然怒られることもあるので、なんか職場が怖いっていうイメージがどんどん植え付けられて、子供の頃ね、学校に行くのが怖いっていう風に感じてたんですけども、それと似た感覚になりました。で、アルバイトに行く前はすごく憂鬱で、大学に行くのがね憂鬱っていうことは一切なかったんですけども、その子供の頃学校に行くのが嫌だなっていう感覚をアルバイトの時にまた思い出したような感じですね。で、人の中にね入っていってるだけで不安を感じているのに、やっぱり怒られたりなんか圧力みたいのを感じたりするとひどく不安が高まってしまうのかなと思います。一般的にはそうやって、少し引き締まったね空気をの中で仕事をする方が効率が上がる場合もあるのかもしれないんですけど、なんか私にはそれが当てはまらないなと思いました。そんなこともあって就職活動が怖くて、それでも大学院2年の時に5社くらいは受けたんですけど、周りのように積極的には動けなくて、結局研究所で知り合った方に誘っていただいて就職をしました。ソフトウェア開発の会社でプログラマーになったんですけど、初めのうちは指示をもらって、ただね仕事をこなしてたんですけど、だんだん言われたことだけやるだけではダメっていう風になってきて、依頼をしてくれたお客さんとのコミュニケーションとかも求められるようになってきたりとか、あとはね後輩が入ってきても、先輩らしくいろいろ教えたり指示出したりとかが、できなかったので、これ以上なんか先に行けないのかなっていう、すごくなんかね大きな壁にぶつかった 感覚でした。私なりに挑戦はしていたつもりなんですけれども、なかなかできなくて、すごくね精神的に負担がかかっていたと思います。それで、今までできていた言われたことをやるっていうのもだんだんなんかできなくなってきてしまって、仕事が遅かったり、ミスをしたりして上司に怒られることが増えて、それでなんか怒られるとまた自信をなくして、余計に仕事ができなくなるっていう、なんかそういう悪循環みたいなのに陥って、しまったんですね。で結局うつ状態になってしまって会社を辞めてしまったんですけど、なので今はもうソフトウェア開発の仕事は、してないですね。現在は、その話せなくなるっていうことはほとんどなくなったんですけども、やっぱり人と接するときに不安や恐怖が強いっていうことは、まだ残ってると思います。お仕事で怒られたりピリピリとした空気を感じると、報告などが怖くてできなくなったり、意見を求められても話せなかったっていう時もありました。そういう周りの人がね作る空気感みたいなものに影響されやすいのかなと思います。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。若倉純で歌声。聞いていただきました。若倉純で歌声でした。次はですね、どうやってシンガーソングライターになっていたかをお話ししたいと思います。まず大学時代、話せるようになったといっても聞かれたことに小声で答えるくらいで、ほとんど声を発する機会はなかったんですけど、友達とカラオケに行った時に歌うことがもともと好きだったので、普通に歌ったらみんなにびっくりされまして、うまいねって褒めてもらえて、それがすごく嬉しくて、歌うことがもっと好きになりました。それで就職した後、もっと歌が上手くなりたいと思ってボーカルスクールに、通うようになりました。2年くらいボイストレーニングとかボーカルレッスンを受けまして、28歳の時に初めてスクールの発表会で歌いました。その時のね緊張はもう二度と味わうことはないんじゃないかっていうくらいすごく緊張したんですけど、でそれから人前で歌うことになれたいなと思って、発表会とかライブとかに出演していくようにしました。でね、自分で楽器も演奏できたらいいなと思って、ギター弾き語りの練習も始めました。であとね、スクールの他の生徒はオリジナル曲を作ってる人が多くて、 自分も作ってみようかなと思って作詞作曲とかにも挑戦をしていきました。こんな感じでオリジナル曲をギター弾き語りするというスタイルになっていきました。でまあ一応おかげで人前で歌うことにはだいぶ慣れてきたのかなと思います。まあまた緊張はしてしまうんですけれども、でうつ状態になって会社を辞めた時、音楽活動も、できなくなってしまって、結構長い間何にもできずに、休養してる期間が、ありました。でもだんだんギターに触ったり歌ったりっていうところからまたできるようになっていって、でその頃、自分がうまく人と接することができないし、すごくストレスがたまるとか、なんか社会に適応していけないなっていうのがあったので、なんかこれから自分はどうすれば生きやすくなるのかなって考えるようになりまして、でインターネットでいろいろ調べていました。そこで場面緘黙という言葉にたどり着いて、子供の頃話せなかった、のは、これだったんだとやっと分かったんです。精神科にはね、仕事をしていた時から通っていて、社会不安障害と診断されていたんですけど、場面緘黙という言葉はその時初めて知りました。それで子供の時話せなくて自分は情けないダメな人間だと思っていたのが、場面緘黙という症状のためだったんだと分かって、自分を責める気持ちが減っていって、少し、すっきりとしました。それで自分は曲を作れるので、このことを歌いにしようと思って、だいぶ長いこと曲作りもしてなかったんですけれども、思い立ったらどんどん曲ができていて、歌声という曲ができました。それからこの歌を誰かに聴いてほしくて、少しずつまた外に出て歌を歌うようにしていきました。そうやって活動していると、たくさん反響とかね、ありがたいお言葉をいただいて、 CD を出す機会もできて、今こうやって前向きに音楽活動ができるようになってきました。はい、今日は大学時代から現在までの私のことをお話しさせていただきました。最後にライブ告知をさせていただきます。8月14日の月曜日にプレハーブウォーク浜北にて行われる、シムズミュージックエンターテインメントプレゼンツネクストスターボリューム2に出演させていただきます。詳細は若倉純で検索していただければ、ホームページやブログに載せておりますので、よろしくお願いします。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W2KWWラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージを送りいただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に若倉純でガラスを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
たびに強くなるって本当かな。壊れれば壊れるほど脆くなってく気がする。一度割れればもう二度と元には戻らない。ガラスのように毎日のように責められると思う。